東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホール Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ夏休みがスタートという方も多いのではないでしょうか。私なんかやっぱり子供が公園行きたいって常々言うので、夏休みの前に結構もうこんがり焼けてるんですが、皆さんいかがでしょうか。熱中症お気をつけください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、薬局向け DX サービスを手掛ける株式会社架橋代表取締役社長中尾豊さんをお迎えします。 IT で薬局に変革をもたらす取り組み、今日も伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーン・フューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルム・フューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社架橋代表取締役社長中尾豊さんをお迎えします。中尾豊、医療従事者の家系で生まれ育ち、武田薬品工業株式会社に入社。 MR として活動した後、2016年3月に株式会社架橋を創業。内閣府主催の未来投資会議、産官協議会、次世代ヘルスケア、さらに厚生労働省薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループに有識者として招聘。2022年から東京薬科大学薬学部客員准教授も務める。さて、架橋のお話、先週ゆっくりいただいて、いろいろなサービスがあることだったり、これまでのご苦労の話もいただいたんですが、立ち上げは2016年ということで、今働いていらっしゃる方何人くらいいらっしゃるんですか。
今は正社員で350名ぐらいですね。でフルで働いている方全員含めると500名を超えてくるっていう状況になってきてます。
すごい
増えました。
何年くらいから一気にこうサービスとしても人数としてもガーって増えたイメージがありました。
そうですね、2018、9年ぐらいで人を一気に増やして、
じゃあもう2、3年目で。
そうですね、
だって架橋さんってリリースされて、その本当に最初サービス出された時に、はい、なんかすごいこう引き合いが多かったっていうのも結構話題になりましたよね。
そうですね、なんかピッチイベントに出るまではもうステレスっていう形で全部出さなかったんですけど、はいはい、なんかちょっとこれ出すぞっていう時にピッチイベントに出て優勝させていただく機会がすごく増えて時に引き合いが、例えば国の経産省とかのジャパンヘルスケアビジネスコンテストっていったところでも優勝すると、やっぱりその国の機関が表彰するっていう風になってくると結構話題性もあったので、そこからこういろんな薬局さんに話をヒアリング行ったりとかはして一気にありましたね。
だから本当にこう薬局とか現場で働く方々がそれ欲しかったんだよみたいな着眼点だったってことですよね、きっと。
だといいんですけどね。そうですね、でもなんか聞いてみたら確かにそれはいいねと思うかもしれないです。
だって、はい、基本的にやっぱり今まで導入したことがないものとか DX とか新しいものって、はい、やっぱりこういろんなところに話しに行ってやっと導入してくれたっていう苦労話をいつもいただけるものと思ってた。もちろん架橋さんも苦労されてると思うんですけど、はい、結構最初のその初速で導入がガッて入ったみたいなニュースを読んだ記憶がありました。
リードといいますか、はいはい、たくさんお問い合わせいただいたっていうのは多かったですね。ちょっと話聞きたいですっていうご連絡がたくさんいただいたっていう。
じゃあもうその出てそれを入れますっていうよりも、はい、やっぱりその分からないものだし、
ちょっと聞いてみたいという
興味の数がかなり多かった。
多かったです。それぐらい、まあ、ペインポイントっていうんですけど、課題感が大きかったんですよね。業務が多すぎて今はここを効率化させたいっていうニーズがすごく全国の薬局さん多かったので、まあ、薬力の効率化から最初入ったんですけど、そこはすごいご評価いただくようになりましたね。
へー、 全体で全部の働き方含めると500人くらいいらっしゃるということでしたけど、うん、きっと本当にいろんな方がいらっしゃるとは思うんですが、うんうん、例えば薬剤さんとかも中に結構いらっしゃるんですか？
そうですね、30名ぐらいいると思いますね。なので、まあ、比較的こうユニークかもしれないです、うんうん、それぐらい医療従事者の国家資格を持った人が社内に社員としているっていうのは IT 企業としては珍しいかもしれないですね。
エンジニアさんも割合多いんですか？
多いですね。開発エンジニアだけじゃなくても開発全体としては200名ぐらいの組織になって200名弱ですかね、なってるので
半分くらい開発に、
もう開発に寄せてますね。そう、
営業もやっぱり多いんですか？
そうですね、営業とあとはサポート、導入後のサポートチームがすごく充実してはいるので、うん、全国の薬局さんを導入で終わらせるっていうのは難しいので、うんうん、そこから使い続けてもらうための人員っていうのも必要なんですけど、結果多くなっちゃってと、いう状況ですかね。
すごい社内活気がありそうですが、皆さんフル出社されてるんですか？
いや、僕らの場合はかなりこう自由な働き方を推奨していて、これはコロナの前からやってたんですけど、自由とともに責任を与えますと。なのであなたたちをプロと見るので、働きてパフォーマンスが高いところでやってくださいって言ったら、うん、まあ、結果的に出社率 5% ぐらいですかね。
5%? 初めて聞いた数字。
350名正社員いるとしても、会社にいるのがまあ15名くらい。
じゃあもうほぼほぼフルリモートっていうか。
そうですね、
すごいですね、
うん、なんか最近会ってないですけど元気してますかって言ったら、うん、なんかちょっと長野に引っ越しましたとか、沖縄に引っ越しましたとか、うんうん、あ、そうなんだみたいな感じです。
中尾さんは会社結構行かれるんですか？
僕はそうですね、週に 1,2 回は結果的に行ってますね、
はい、オフィスはじゃあ本当にその15人、常時15人が座れるくらいなのか、それともやっぱり来たい時に来ていいよっていう。
あ、そうですね、来たい時に来ていいよぐらいのスペースはあります。
そうなんですね、
はい、100人弱、うん、80人ぐらいは入るかなみたいな。
中尾さん、その周りになんか同じ規模感 の、はい、スタートアップだったりの会社の方多いかなと思うんですけど、はい、皆さんやっぱり今ちゃんとパフォーマンスを出したら、はい、どこに働いてもいいよっていうような文化の会社が多いっていう印象ありますか？
架け橋は結構寄せすぎてるかもしれないですね。やっぱり週に 1,2 回は会社に来ようっていう会社もスタートアップ業界でも多い気はしてますね。
何曜日はみんなで集まって会議っていうようなところが結構多そうな印象ですよね。
多い印象ありますね。
本当に長野でも沖縄でもいいよっていうのはやっぱじゃあ珍しい。
珍しいかもしれないですね。
そうなんですね。でも中尾さんの背景を考えると、やっぱりその医療従事者のご家庭で育ったっていうところもあると思うんですけど、うん、はい、その大手製薬会社に勤めていて、今こう起業して今こうなっていらっしゃるじゃないですか、はい、そのご自身のいろんな働いたこれまでの経歴を振り返っても、はい、なんか今こうなってるのってご自身の中で想定の範囲なのか、それともなんか意外だったのか、はい、いかがですか、ご自身の反省を振り返ってみて、ね、突然反省を振り返って、
意外でしたね、うん、起業家精神が全くなかったので。
そうなんですか？
はい、なんか大手に行って安心できる環境で成果出せたらいいなぐらいで思って、やっぱり大手の企業に行ってたんですけど、まあそこからやっぱりこう純粋なところが出ちゃったんですかね。
純粋なところが出て起業。
患者さんを救ったらいいなみたいな、なんか。
なるほど。
もうちょっとなんか楽な体験とかできるといいなと思って、うんうん、当時2015年ぐらいだったんですけど、迷ってた時期が、はい、結構その時にオンライン診療、オンライン服薬指導が解禁するか否かみたいな話もある時に、まあ患者さんのしんどそうな顔を見るとそれが解禁された方がいい人も選択肢としてはあるだろうと思うようにもなりましたし、海外だとアマゾンがピルパックっていう会社をまあ約1000億円ぐらいで買収していて、医療業界でもそのより効率的なオペレーションをする世界になっていくのかというふうに考えると、まあ、もちろん日本でもそういう世界観来るかもしれないし、うん、もしくは先週僕が話してたみたいに、薬を届けるだけじゃなくて薬で困ってる人をどう助けるのかっていう含めて体験が再設計されるって、とても臨床的にもいいんじゃないかって思うようになって、でもそれをどう実現すればいいのかよくわからないんですよね、製薬会社の一社員だと。なのでもちろん経営の勉強はしてたんですけど、わからんわからんってなって仲間集めに走ってって、不安がある中でもいろんな方に声かけして、どうやったらそういうサービスつけるのかっていうのを分かんない中で聞きまくってましたね。
いやすごいですね。なんか中尾さんってその謙虚だし、なんかこうちょっと肩の力抜けてるけど、めちゃめちゃ気合入ってますよね。 笑顔の裏に。
いやなんか、はい、ワクワクしたら行動しちゃうタイプなので、アホなんだと思います。
いやいや、本当に聞けば聞くほど素敵なご自身、そして会社さんだなと、
ありがとうございます。
ちょっとここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。本当に自由な中で皆さんすごく結果を出されて働いている駆け足のメンバーというお話を前半でいただいたんですが、中尾さんが逆にこうこんな人と働きたいっていうような人材像とか、こんなメンバーがいるといいなっていうような感覚ってありますか？
まあでも結果的にですけど、後世に価値を残したいんですとか、まあもうちょっと分かりやすい言葉で言うと、息子娘とかに胸を張った仕事したいんですっていう方が入社いただくとすごく嬉しいなと思ってて、やっぱりそういう思いがある方って、もちろんスキルがあるとよりベターですけど、なかったとしても頑張れる方ってすごく多いと思うので、まあそういう思いがある方が駆け足で頑張りたいって言っていただけるのは、僕らとしてはすごく嬉しい方々ですかね。そう思います。
やっぱり働いてる方々結構若い方が、中尾さんと同世代の方が多いですか？
いや、比較的私より年上の方も多くて、平均年齢も私よりちょっと上ぐらいかもしれないですね。なのでスタートアップ界隈で言うと、まあ大人ベンチャーってよく言われるような弊社は総称されますね。
そうなんですね。架橋、去年累計資金調達額も149億円を達成ということで、まあ、達成というかね、その、事業がどんどん大きくなっているなっていう感じがするんですけど、これからの事業展開、言える範囲でどんなことに取り組んでいくのか聞かせていただいてもいいですか？
そうですね、まあ、これから本当に在宅医療みたいなところはもっともっと患者さんが困ってくるし、医療従事者側もより効率的な働き方ができないと全く回らないので、体験をしなやかにの文脈はこの在宅医療には入ってくるなっていうのが一個あると思います。でもう一つは、薬局薬剤師だけじゃなくて病院薬剤師に何かできないかとか、あとは今薬がなくなってきてるんですよ。あんまり知られてないんですけど。
でも本当に今うち息子が5ヶ月で、はい、保育園3ヶ月で入ったので、はい、ずっと風邪しか引いてなくて、何日かに1回くらい耳鼻科か病院行ってるんですけど、どこも薬がない。
そうです、そうです。
でなんか本当はこれパウダーで出したいけどシロップになっちゃうとか、皆さん一生懸命やりくりされてる印象があります。
そうなんですよ、今本当に日本に薬がなくて。
あれなんでなんですか？
ジェネリック医薬品ってあるじゃないですか、後発医薬品っていうものがあるんですけど、そこの、製造のところが結構止まっちゃってる部分があって、
止まっちゃってる、
はい、うまく回ってないところがあって、生産量がすごく多いわけではないと。でも数字だけ見ると実はうまく配分すれば、こと足りる可能性は高いんですけど、皆さんちょっと余剰に持ちたいっていう気持ちもあるので、どこかがなくなってくるんですよね。なので AI 在庫管理みたいなところで、必要な患者さんはこれぐらいだからこれぐらい発注すればいいんだよっていうのを、みんなが適切化していければみんなに薬が届くっていう世界にもなってくるので、あとはクラウド化してると、どこに足りないからじゃあそっちに配分しようっていうふうに、薬品卸さんがちゃんと届くようなモデルみたいなのもできるといいなと思ってて、将来はそういう在庫の薬の偏在みたいなところもちょっと貢献していきたいなと思ってますね。
ジェネリックの生産が追いついてないっていうのは、そのジェネリックじゃない薬はまた別の問題でってことですか？
先発の、私先発品メーカーにいたんですけど、そこの特許が切れると後発品になってくるんですけど、その後発品側が今かなり足りないっていう状況なので、先発品はすごく問題になってるかというと、一部ちょっと足りないですって話はありますけど。
じゃあ特に不足してるのはジェネリックの。
ジェネリックですね。
それはだから需給が合ってないっていうよりは、先ほど中尾さんがおっしゃった必要なところに行き届いてなくて、ちょっとみんな確保しちゃってたりする。
まあしょうがないんですけどね、
でもそうですよね、自分の薬局がやっぱ薬ないってなっちゃうと患者さん困っちゃいますもんね、
オイルショックのトイレットペーパー問題みたいな状況ですね。いっぱい抱えてみたいみたいな、そんなにいらんだろうぐらい、なんか2つぐらい手に入れたくなっちゃうじゃないですか。
しかもまたなんか足りないらしいって情報が入ってくる、より確保したくなるから、よりなんか加速していきそうですもんね、
でももう本当にないので、卸さんに頼んでもなかなか届かないみたいなのがずっと続いちゃうと、なんかみんな結構混乱が生しちゃってるっていう世の中になってますね。
そこに AI 在庫管理があれば
ね、そこら辺が費用ができるといいなと思ってやっぱりあるべき姿は、薬局もしくは医療機関と卸さんとメーカーがちゃんと情報がつながるモデルを作ってあげないといけないなと思っていて、これは一ベンダーがやる仕事だけじゃなくて、国としてもそれはもうちゃんとサプライチェーンをつなげていこうってやらないと、患者さんに不利益がなっちゃうので、 この薬局に行ったら薬がありませんって結構困っちゃうじゃないですか、はい、そこはオロスさんもどこの薬局だったら今足りないからちゃんと届けなきゃってことが自然に分かるような状況を確保する方がいいかなと思ってますね、個人的に。
同じ町内でこの薬局にはこの薬ないけどこっち行ったらそれのシロップがあるはずだからそっち行ってみてとか、多分町内の中でもなんかやり取りしてくれてたとか、
はいはいはい、
なんかそんなことでなんかはしごしたりっていうのも最近あったりして。
そうですよね、
そう皆さんね、そうですよね、はい、困っちゃうから確かにこの辺はなんかいつか解消されるといいなと思うんですが、なんか大きな目で見た時、もうちょっと将来の話も含めて見た時に、うんうんうん、なんかその架け橋、そして中尾さんから見る大きな課題ってどのあたりになりますか。
大きな話で言うと、もうちょっと医療全体に対してどう貢献するかを考えなきゃいけなくて、例えばリアルワールドデータって言われるものがあるんですけど、例えば今までって処方箋のレセプトと言われてる分析はできてたんですけど、臨床カルテの領域っていうのはまだまだ未知数で、でそれをちゃんと例えば糖尿病の方がどういうお薬を飲んだら重症化しないのかっていうのを、まあ、後ろ向きでもいいのでしっかりと分析できる、それを一人とかの世界じゃなくて何百万人で分析できるようになってくると確からしさが上がると思ってまして、でそういうものを学会で発表できる基盤に僕らがなれると、すごくこう薬剤師さんだけじゃなくてお医者さんが、あこの病気にはこの薬を3剤じゃなくて2剤でいいんだとか、そしたら副作用が減るんだとか、医療経済的にもいいんだっていう学びを得られるようなループを作れると、なんかお医者さんがの診察とか処方にも参考になるような情報を出せるような仕組みになると思うので、まあ薬剤師さん向けのソリューションっていうよりは医療全体の日本にいる人たちを守れるソリューションにちょっと価値が昇華していくような世界観にはなっていくのかなと思ってて、そっち側に行きたいなと思ってますね。
でも本当に2週にわたってお話を伺って、やっぱりキーワードは連携っていう横のなんか横差しにするっていうところなんですかね、うん、
はい、架け橋になりたいな。
架け橋、あ本当だ、架け橋だ、本当ですね。ちなみに中尾さん、これだけお忙しく経営されてる中で、はい、大学で教鞭も取られているということで、ご自身としてのなんか今後のビジョンとかってありますか、
は
い、
大学での話もそうですし、あとはその政府厚労省とかの方の会議体の有識者としてお攻撃いただくことがあるんですけど、要はシステムだけで社会を変えられないと思ってるんですよ。でそこに対して教育の概念で現場の薬学生が現場に出るときにデジタル活用したらもっと効率的に患者さんを守れるんだっていう知識を得ることによって、まあ、そういう文化が作れるかもしれないですし、あとは社会保障の領域って制度の領域なので、制度を作っている行政の皆さんたちとより良い社会にするためにはどういうルールが現場で動きやすいのかっていうのをファクトベースで議論できるような体制にもなるといいなと思ってて、まあそういうことを繰り返しながらいい医療インフラにちょっとでも貢献できるといいなと思って活動していますね。やりがいはすごくあります。
だから教育の方と国の方と現場の方と双方向で架け橋関わっていくっていう感じなんですかね。
はい。まあなんかシステムが売れるがゴールじゃないっていうか、結局患者さんが得するような医療インフラを作れるかとか、それを持続可能な状況で医療従事者が働けるような体制を作れるかの方がよっぽどゴール、ミッションはそっちなので、そっち側に行くためにハウは僕らはあまりこだわらないっていうふうに動いてますね。
でも中尾さんからこういうなんかこういう世界観にしたいんだっていう話を熱く聞いてしまったら、みんな賛同するし、みんなこう動いてくれて、本当にいろんな経営者の方っていらっしゃるじゃないですか。やっぱすごい言葉にパワーがある人とか、すごい求心力が終わりのタイプの。
そんな笹川さんにそんなこと言っていただけると光栄ですよ。
私も本当今日も架け橋のファンになってしまいました。
あるし、ありがとうございます。
いや本当によ
ろしくお願いします。
薬局の体験ぜひ今後、はい、変わっていくのが楽しみです。
良くなるといいなと思ってます、
うん、ありがとうございます。中尾さん、これは最後に必ずいつもゲストの方にお伺いしている質問なんですが、うんうんうん、私たちの生活ライフスタイル、それこそ薬局での体験とかいろいろ変わっていく中で働き方も変わっていくと思うんですけど、うん、中尾さんが想像する近未来の風景、どんなものか教えていただいてもいいですか、
う
ん。
ポケット結びみたいなものっていうのは、薬の問題点を、まあ、医療者が助けてくれるっていうものなんですけど、まあ、それだけでも結構評価はいただいてるんですけど、将来はどうなるかっていうと、そういったもとに、いろんな検査値とか、歩数とか、食事とか、まあ、そういうものが概念がわかるようになってくると、あなたはこういう生活した方がいいっていうのが、どんどん、解像度高く提案が受けるっていう世界になってきますし、あとはその病気とかもわかってくると、必要なサプリメントはこういうものだみたいなところとか、普段の生活を、意識せずとも健康になっていくように、どんどん無意識を意識化させていくような、 体験っていうかライフスタイルに変わっていくような未来が、まあ、ある意味いいかなと思ってて、意識が高い人だけ健康になるじゃなくて、意識が低い人だったとしても実は健康に勝手になるような動きっていうのが将来像は理想的だなっていうふうに思っていた、ね、
生きてるだけでどんどん健康になれる情報が気づかずに取れてるみたいな。
そうですね、
理想ですね。
はい、それがこう薬じゃなくて食事とか運動も含めて、あの全部入ってくるといいかなと思ってます。
ちょっと今後架け橋がどんなことを仕掛けてくるのか個人的にめちゃめちゃ楽しみに拝見してます。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
7月25日、デジタルフォルンではスマートシートをご紹介するセミナーを開催します。スマートシートとは Excel などで属人化されている業務やプロセス管理をスマートに業務効率化できる製品です。ユースケースも多数ご紹介。ぜひ皆様、デジタルフォルンセミナーと検索していただきお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き株式会社架橋代表取締役社長中尾豊さんをお迎えしました。本当に、ね、あの日常的に困った時にいつもお世話になる薬局について2週、なんかね、そのなんだろう、架橋のこともそうですけど、薬局についてもちょっとどんなことがあの場で行われているのかということをね、あのなかなか知らなかったのでハッとする情報結構あったなと思いました。なかなかね、やっぱり今高齢化も進んでるし、ここから課題も山積している業界かとは思いますが、ここから架橋の快進撃が続きそうな予感がしましたね。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。